猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第219回始まります。はい、今週はですね、ちょっと私の仕事がかなり押してきたのと、ちょっと猫好きさんがやはりプライベートお忙しくなってきたので、スカイプのタイミングを合わずということでスカイプ収録できなかったので、今週は私の一人喋りということでご了承ください。はい、そして最初にちょっとお詫びというかですね、告知が一つありまして、先週あの猫好きさんのハンドメイドの味噌をまあ、ご希望の方に販売したいなという話をしていたんですけれども、実はその後あの某アマンさんからアドバイスをいただきまして、ちょっと調べてみた方がいいよということで、まあいろいろ調べた結果ですね、たとえし、まあ素人というか、その手作りの品といえども、まあ販売するには、食品、まあ人の口に入るものですからね、各所管、まあその自分が住んでいるところの、保健所に、まあ問い合わせをした上で、まあ、営業許可みたいなものが必要だよということが分かりました。というわけで、まあ、ちょっと今回、その、ね、せっかくまあ、猫好きさんはちょっと思いつかれて、お分けできないかなという話をしていたんですけれども、残念ながら、まあ、ちょっと断念せざるを得ないということで、せっかく、いろいろ、欲しいよっていうご希望の方も二人ほどちょっといらっしゃったんですけれども、今回は、中止させてくださいというお詫びでございます。また、でね、最初にアドバイスいただきましたアマンさんの方と、あとそれからご希望いただいてました、まあ欲しいよということでご希望いただいてましたお二人の方には、猫好きさんの方から、まあちょっとお詫びのダイレクトメッセージを入れさせていただいてますので、まあアマンさん本当にアドバイスありがとうございました。もう我々、私もね、猫好きさんもまあ双方合意というか、お互いにそこを了承しているんであれば、まあいろんなリスクを含めてね、了承しているんであればまあ問題ないかなという話をで、まあちょっと先週あげたんですけども、確かにあのアマンさんまあ、ご指摘の通りというか、アドバイスいただいた通りでね、調べてみたら、まあ、例えばそれ、手作り品だろうが何だろうが、まあ、ちょっと食品という、まあ、味噌が食品というところにカテゴリーに入りますので、まあね、食中毒とかいろいろなリスク、危険性等々を考えると、きちんとした、まあ、その、環境というか設備でちゃんと作られた、管理されて作られたものというものではないとなかなか許可が下りないということが調べた結果分かりましたので、まあ、今回は断念させていただくということで、本当にアマンさんアドバイスありがとうございました。またあのご希望いただいたお二人の方、せっかくご希望いただいたのに、ご期待に添えず申し訳なかったんですけれども、まあ、ちょっとこれには懲りずにね、まあ、今後なんか食品じゃないものでプレゼント企画というか、まあそういうような、または販売企画というようなことは考えていきたいなと思いますので、ご了承ください。ということで、まあ、前回の猫好きさん印のお味噌販売の件は、まあ、中止ということでご了承ください。はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編は、1年ぶりぐらいですかね。9月30日がポッドキャストの日ということで、まあ去年もちょうど今頃というか、まあ去年は、10月9日、ちょっと9月30日から1週間以上ちょっと遅れた形になったんですけれども、10月9日に配信しました169回で話しています。まあ、ポッドキャストの日以来、まあ1年ぶりに、今度の9月30日のポッドキャストの日に向けて、ちょっと話をしてみたいかなと思いました。まあ、ポッドキャストの日というのは、まあ、前回その169回の時にも話をしていますけれども、4年、5年ぐらい前ですかね、インターナショナルポッドキャスティングデーということで、アメリカの、まあ、去る方が募金ってなったような感じになってますかね。で、ポッドキャストの日を祝おうと。いうことで、まあ勝手に9月30日にっていう、勝手にというか、まあたまたま9月30日にそういうイベントをして、まあその日をポッドキャストの日にしようということで、まあ毎年9月30日にやっているという感じですかね。まあこの辺去年ね、ポッドキャストの日の特集の時にも話をちらっとしましたし、ポッドキャストの中の人を配信されている中澤さんのブログですとか、あと、音亀の春さんのブログ、またはポッドキャストのポッドキャストというのの中で、詳しく話されているんですけれども、まあ、そんな感じで、まあ、なんとなく、ポッドキャストの日で、みんなで、おすすめのポッドキャストを、まあ、ツイートしたり、で、ポッドキャストをやってる人は、ポッドキャストの中で話をしたりというような形で盛り上げていきましょうというのが、まあ、ポッドキャストの日に向けての取り組みということですね。で、まあ、いろいろな取り組みも、まあ、今年もあるようですけれども、まあ、私は、まあ、例によって、まあ、自分が今聞いているポッドキャストを、去年と同じパターンで、まあ、わーっと紹介していこうかなと思います。はい。で、まあ、聞いてるというか、実は聞ききれてません。かなり無秩序にですね、私、iPhone のダウンキャストという有料アプリで、ポッドキャストを聞いて、まあ、拝聴させていただいてるんですけれども、まあ、かなり無秩序にですね、いろんな紹介されたポッドキャストをどんどん、とりあえずエントリーだけしてですね、で、ダウンロードはしつつも、ほとんど今取りこぼしてるような状態ですね。ちょっと仕事も忙しかったり、いろいろ時間的余裕がなかったりして、もう全部が、今上げてるものが全部が聞き切れてるわけではないんですが、一応登録してあるもので、あと、今のところ日々というか、割と定期的に動いているものですね。配信がされているものという観点。まあ、ここ1、2ヶ月最低限。直近1、2ヶ月、8月以降で更新がかかっているポッドキャストを、まあ、順番にご紹介していこうかなと思います。なので、ちょっと不定期配信のものはね、例えば7月以降不定期配信で配信がないものは、落ちてますけれども、別にそれ、聞いてないというわけではなくてですね、エントリーからもう削除してるわけではなくて、単に、まあ、ここ直近1、2ヶ月配信がなかったよというだけぐらいの意味で捉えておいていただければなと思いますので、いやいや、聞いてるはずだよっていうもので名前が出てこない場合も、ちょっとそういう、今回はそういう観点で絞り込んだので、ご了承くださいと。はい。ということで、ちょっとですね、そのダウンキャストの登録リスト、アンプレイドの、ここ2ヶ月ぐらいのアンプレイド登録リストを見ていくと、まず1件目はギリリューですね。シャープ、ギリリュー。大喜利休憩。あ、大喜利休暇。大喜利トークポッドキャスト。ギリリューですね。はい。それから Apple News Radio1、ワンボタンの声。これは超有名。 ですね。アップル系のポッドキャスト、それからアップルクリップ2、これも有名なポッドキャストですね。それからアップルヌン、もうこれすいません、アルファベット順の次に多分ひらがな順というか、まあ、そういう順番でいくんで、あの順不同ということで、まあ、単純にそういうオーダーで登録されているというだけで、ご了承ください。アップルヌン、それからバックスペース FM、DJ ケンタウルスの DQ10 ドアチャッカレディオ、ドリームハート、それからフリーダムチンパンジー、アマチュアバンドフリーダムチンパンジーの、ポッドキャスト、それからハムのラジオ、からヒデのリトルラジオ、ホットキャスト、 iPhone 小町、 LHF ポッドテイクアウト、それからログ人さん、V1103、 ノギツアール、それから、ワンマイクノーエディット。それから、ポッドキャストスマートフォン王国。SCL のコエンタイム。タックポッドキャスト。天王寺アップルクラブポッドキャスト。それから、トラベラーズラウンジ、ギシアン。ザ・ウーマン・ライク・テクノロジーズ。それから、ウドスリームデジタル生活、マイクロソフト系ポッドキャスト。それから、IT マイティ。からアニメカフェラテ、あの補助席の3人、あばらや204号室、あばれラジオさん、アンサー&アンダースタンドバイリンガルポッドキャスト、それからいやー探しましたよ、うどんちゅるちゅる、あ、うどんちゅるちゅるは止まってますね、はい、すいません。それから、おかめ八目ラジオ、おっさんがロボットの話をする番組、こちらミュージアム地下研究所ですね。それからおっさんが昔のファンタジーモンスターの話をする番組。から川柳沢子のお星様になりました。それから気まより、気ままに寄り道クラブ。からクリラジー、ぐちゃラジー、それから桜通信、からサバラジオ。それから雑談仮免許中、しのちゃんのカマラジー、スパケン、素晴らしい犬の散歩道。それからスワッチャー東山マットブランド公式ブログ、千年ただの僭越ながら、それからそこはに、それからソラミ IT ニュースシーズン2、からそんな糸だる、あ、そんな糸だるも止まってますね、すみません。それからそんな理科の時間、それからそんな美術の時間、からそんな雑貨店、それからそんなことない一緒、そういえばラジオ、竹蔵の秘密の話像の多分続かないラジオ、デラスポ、鳥飯ラジオ、なんであの時放送局、それからネタアートラジオ、のんちゃんとひじりこの秘密の花園、それからハンクララジオ、秘密基地全員集合、ふわりとよけるまゆり、それからほろよいセブン、リーマン二人の宅飲みラジオ、それから僕たちムチャブリンガーズからボンラジオ2からマギトラジオ、それからモッサンとリュウさんの337拍子、ゆとりのみとり、それからゆる7、ゆるい7時間目、それからユンヨン白書、よくゲーム、よくアニメ、よくバリ、それからラジア、それから大人の学校、それからあ秋葉系電脳空間カーボーイズ Z、それから浅沼劇場、アンナチュラルサイド4、それから移民の息抜きポッドキャスト版、オルネポ、オーバードーズチャンネル、かけさんの黄色い帽子、カティントンの酒場、ガンプラジオ、プラモデルを作りながらおっさんたちが、これはおっさんたちが、なんか長くて切れてますね。アニメを語るおバカラジオですかね。途中ちょっと切れてますね。てんてんてん。すいません。長すぎてあれですけれど。ガンプラジオですね。はい。それから、クラゴマ、クリエイティブの反対語、グダグダタイムズ、これコエンタイム10、グダグダタイムズも4月から止まってますね。なんか確か配信のね、環境が整わないということで止まってますね。失礼しました。 それからコザの耳汚し、コンビニエンスなチキンたち、シジュウカラポッドキャスト、ジンキとポテコの話せばわかる、人学、妄想学級、それからスタジオスモーキー、旅と街歩き、時々出会いですね。それからスノーさんの写真通し、それから正しいように見える、トランクルームスタジオ、それからトリカゴ放送、トレンドウォッチ、ニジパパラジオ、ネクスト秘境ラジオ、ネコメナアイツ、食べて眠ってゲームして、ノギラヒラジオ、からハラクロマクな白クマネコ放送局、それからバイクバラエティラジオ、グッドスピード、プレゼンバイスカイジンさん、これスカイジンさんですね、バイクバラエティラジオ、グッドスピード、はい、それから、バキ大阪のストレンジャーザンパラダイス、それからバッダディモービル放送局、ヒルネポ、ピアノでつぶやき、それからブングスキーラジオ、ベガの屋根裏部屋、それからボード、これはボードゲームおっぱい、それからポケットの中のピスケと仲間たち、ポッドキャストのポッドキャスト、ポッドキャストの中の人、ポークサイドポーク、もちおのゲーム大好き DX、それからラジオシスカスファクトリー、からラジオ G、ラジオ組体操、それからラジオ食堂シーズン2、からリビングオンザトーキン、かっこ LOT ですね、はい、それからレイドラ、レイフェルトドラゴンのお姉ちゃんがかっこに教えてあげると、それからボイニッチョの科学書、パンピープルの納豆ラジオ、中古書店夕闇堂、主に日本の歴史のことを話すラジオ、勝手に生ラジオ、それから各駅停車創作と遊びのフリートークポッドキャスト、それから地図から日本を見てみようポッドキャスト、それから境目線引き、それから大阪の一般人によるポッドキャスト、シーズン2の、柴山少年ってやつですね、はい、女子になれない女たち、それから女子バイク、バイクっていいよね、と、寝るまで待って続から寺子屋文庫、それから川崎イエローのイエローラジオ、幹事長のいいことをしてちゃう、それから愚者の宮殿、新日 .mp3、 新生ミスターミスミス何でもやってみるラジオ、旅する婦女子の酒棚、トラベル理科、それから、あ、ポッドでのキャストですね。はい。ブログ版ということですね。それから、明るいニュースの二人、それから昭和層、本のソムリエ、FM79.7MHz、京都三条ラジオカフェ、放送ですね。はい。それから、流行り物通信部、そして、で、狭くて浅いやつは漫画、ゲーム、アニメ、映画のカストポッドキャスト、それから猫のしっぽポッドキャスト、はい、私のものですね、はい、やっと出てきました。これ漢字なのでね、漢字が最後の方に出てくるんですよね。はい、それから、石川進むスマホナンバーワンメディア、福祉探偵団、童貞ネット、から純喫茶エピソード、落としたパンと赤根雲ポッドキャスト、あ、葵の、ラブストーリー、から見えないラジオ、親バカゲームミュージアム、記憶にございません、週刊日経トレンディ、週刊特勤マッシュ、一緒ラジオ、それから都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ、ザッカーバーグ、それから雪組雑話、それから電気屋ウォーカー、青春アルデヒド、音亀フェス、それから持ち用的雑談、漢字ばっかりですいません、噛みました。それから DY のパルベライズビート、それからグダグダゲームラジオ、 というのが一応ここ2ヶ月ぐらいで、何らかの配信があった、ポッドキャストということですね。はい。結構やっぱりね、去年と比べても途中で、終わってしまったポッドキャストとか配信が止まってるポッドキャストとかまだまだいくつかありますけれども、まあそんな感じでざっと今私が、登録しているダウンキャストというアプリに登録しているポッドキャストをざっと読み上げてみました。いやただね、これやっぱり全部聞き切れてないですね。もう本当に申し訳ないんですけれども、これの多分出したら10分の1ぐらいしか聞けてないですかね。なんかその時にパッと時間が空いた時に直近で配信されてるものをつまみ食い的に聞いてるような感じなので、非常にもう聞き漏れというか落としてるのが多いというのが今もう見てびっくりしました。こんなに登録してあるのに全然聞けてないね、ということで。はい。という感じでですね。まあ、少なくとも私登録しているので、すべておすすめです。何らかの形でね、紹介していただいたりとか、まあ、他のポッドキャストでね、面白いですよっていうことで紹介されたのも即座にその場で登録して、とりあえず登録しておこうと。いう感じで登録しておいて。で、まあ、聞き始めたのももちろんありますし、で、まあ、何回か聞いて面白いね、と思うのもありますし、やっぱり途中で挫折したものもいくつか、正直言うとありますが、基本やっぱり、おすすめかな、と思いますので、ぜひ、まだ聞いたことないよ、というのが、先ほどの、リストアップの中であれば、ぜひ聞いてみて、見られたら、まあ、いいかなと。ポッドキャストの日ということにちなんで聞いてみていただけると、きっと自分に合うポッドキャストが見つかるかなと思います。まあ、今聞いていただいたように、ほとんど素人の、素人のポッドキャスターさんが配信されているポッドキャストがほとんどですね。8、9割以上はそういう感じで。で、商業のポッドキャストって、TBS が撤退したりとか、やっぱり、スポンサーが打ち切られて、もう、スポンサーの支援がなくなったんで、まあ、打ち切ります、というようなことで止まってしまったりということで、なかなかやっぱり商業のポッドキャスト、プロのポッドキャストが続きにくいんですけれども、まあ、そういう感じで、基本的に私も昔からやっぱり、仕事のポッドキャスト、スターさんが配信するポッドキャストが好きで、まあ、聞いてたっていうこともあって、ほとんど8割9割以上はこれはもう素人さんが配信されてるポッドキャストということですので、まあ興味のある方はぜひ、まあどれか一つでもね、聞いたことないよというのがあれば聞いてみていただければなと思います。はい。ということで、猫のしっぽ的ポッドキャストの日は、まあ、去年に引き続き2回目になりますが、もう私のおすすめポッドキャストを、一気にご紹介してみました。はい。ということで、今週の本編は、ポッドキャストの日の話でした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。してるんだよ。ミツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
9月30日は
ポッドキャストの日。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーはまず9月15日私が、花金ということで、これ先週の金曜日ですね、飲みに行きましたが、まあ、花金で飲みに行ったと。 いうのを映してますね、これ。はい。それから、5月16日、ウーさんから、とんかつ屋のカツカレー、頼んだはいいが食い切れるか自信がない汗ということで、場所は平野屋さんですね。お、結構ボリュームでかいです。で、なぜか、札幌ビールのグラスに、これはレモンチューハイですかね。映ってますね。はい。はい、ありがとうございます。美味しそうだ。とんかつ屋のカツカレー美味しそうですね。はい。レモンチューハイが、ね、水代わりにレモンチューハイというのも、いいっすよね。はい、ありがとうございます。そして、紅白さん、今日の一杯、サントリー東京クラフト IPA いただきます。これサントリーから出てる IPA シリーズ、東京クラフトシリーズですね。この青い缶の IPA。これちょっと苦いですけど、私も好きなビールの一つです。はい、ありがとうございます。そして、9月19日、マルエムさんから、今日の一杯。刺激強めの刺激は炭酸だけじゃなく、生姜のピリピリ感でした。でも甘い。生姜のすりおろしにウォッカとソーダで自分好みにするのもありかなと。ということでいただいたのは、ウィルキンソンのジンジャーエールウォッカということですね。なるほど。これは結構刺激強いかもしれないですね。はい、ありがとうございます。まあ、自分でね、ウォッカと生姜とで作ってみるというのも、あとウィルキンソンの炭酸で作ってみるといいかもしれないですね。はい、ありがとうございました。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。
猫のしっぽ。
はい、今週の手島まさきさんコーナーに行ってみたいと思います。職業、ポール・マッカートニーの手島まさきさんの最新アルバム、まさき手島ボリューム1から、今日、全6曲のうちの5曲目ですね、未来へという、オリジナルソングというか、まあ、オリジナルに近い感じの、曲ですね。はい。ということで、まさき手島ボリューム1、未来へ。お聞きください。
誰もが僕に言う理想論だけじゃきっと現実に取り残されるよと、誰もが僕を笑う夢や希望だけでいいと、誰を幸せにできるんだと、胸の奥の情熱がその言葉を聞くたびに、バラでも掴んでやる描いた未来掴むために、 I can get my dream、 いつかきっと、人生に一度きりと惹かれて連を知る電車のように、誰もが僕をけなす非現実主義の人生、その先に一体何があるかと、映画のラストシーンのようにどんなピンチになったとしても人が現れて一発逆転狙ってんだ、 Life goes on this end、 上を向いて Nobody can take my dream、 Come on 叫ぶ I hope my feet feel 掴んであるなりたい自分になるために Life goes on I can't get my dream 一かけと Can you hear my heart 明日に叫ぶ My future is
はい、今週の一冊コーナーに行ってみたいと思いますと行きたいところなんですが、すいません、ちょっと今週はですね、ちょっと仕事がバタバタで、資料を調べる時間がですね、取れなくてですね、申し訳ないんですけれども、今週の一冊コーナーはお休みとさせてください。ということでご了承ください。はい、というわけで、いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。ツイッターからいただいたメッセージですけれども、9月17日、ゆうさんから、Apple Care Plus とか保証入っているのなら、正規店で修理した方がいいと思います。カメラの北村などの正規修理店になっているようです。Apple のサポートに電話すると近くの正規店を教えてくれますよ。いただきました。はい、ありがとうございます。そうですよね。Apple Care 入ってれば、もうこれか、もちろん正規代理店でやってもらうのが一番いいんですけれども、プロケア入ってないとかね。あともう本当割り切って、あとは使い倒すだけだよっていう場合は、まあこういう正規代理店じゃないところで安くっていう手もあるのかなということです。あんまりおすすめは確かにできないんですけれどもね。はい、ありがとうございます。そして続けてユウさんから、少し前にファーストフードの、話題がありましたが、私はフレッシュネスバーガーかバーガーキングで、アボカド入りのバーガーがあることが多いので好みですと。ロッティアの毎月29日、肉の日のスペシャルのメニューも捨てがたいですと。いただきました。はい、ありがとうございます。はい、それから、なるほど、29日、肉の日ですね。はい、ありがとうございます。それから、かまってちゃん、食べたくなったんだよということで、これはかまってちゃん、ジミーちゃんですね。これは、ツイッターにいただきましたが、猫のというわけじゃないんですね。ちゃんとした料理なんですね、これね。なんだろう。なんかチャーハンの上に、小麦粉を溶いたようなのがかけられていますが、レアチーズケーキできました。チャーハンと思ったらレアチーズでしたか。失礼しました。なんかね、生地の上に、ああ、レアチーズですね。なんかめちゃくちゃですね。チャーハンに小麦粉じゃないよねって。はい。で、いただきますと。後の写真見れば、もうこれ明らかにレアチーズですよね。なるほど。チーズ溶かしたのを、スポンジ生地の上に、チャーハンに入れたスポンジ生地だったんですね。で、レアチーズケーキと、いうことでしたか。はい。ありがとうございます。失礼しました。はい。それから、ケンジさんから、台風18号、四国上陸から近畿地方へ、横浜は静かで影響がなさそう。では、日本酒で、と、いただきました。そうそう、台風がね、縦断しましたよね。はい。で、日本酒は水芸じゃないですか。特別純米酒、水芸。これ美味しいですよね。私も一回飲んだことありますけど。はい、ありがとうございます。それから、9月18日、イクノムさんから、218回全編聞いていただいて、翌日早番だったけど、リアルタイムで発表を見ました。普段から夜勤しているので、夜には強いです。イベントとして楽しんでますよ、といただきました。はい、ありがとうございます。まあ、そうですね。いくらかさん、 お仕事柄、まあ、夜勤が結構あったりするんで、割と夜起きてるのが強いということでしょうね。はい、ありがとうございます。そして、ケンチさんから、218回前編、はい、を拝聴ということで、台風18号の影響で早朝から風のざわつき、皆さんはスマホを新しい形でされますが、私は 5S、大きさ手頃、ゲームしない、アプリさほど落とさない、大体が使いこなせてないというところです。まだこのままでといただきました。はい、ありがとうございます。いやいや、これはね、本当に割り切りとしてはいい使い方かなと思います。5S って割と薄くてですね、使いやすいですよね。ほとんどまあ、アプリとかそういうのを落とさないということであればもう十分かなと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして、ケンさんから9月の終盤に来てやっと真夏日、昼間歩いてきたが、お肌がじりじり焼かれる感じがあったということでいただきました。これ台風抜けた後にめちゃくちゃ暑かったですよね。はい、ありがとうございます。もうとても9月の気温とは思えなかったですけれども、はい。そして、9月20日ケンチさんから218回後編拝聴、もうエンディングの心配いらない万歳といただきました。ありがとうございます。ここのところ好調ですよね。エンディングもう我ながら本当にちょっと食い気味で、猫好きさんとタイミング合わそうとするのも本当にバッチリ行くんで、もうこれでずっと行きたいと思います。はい、ありがとうございます。それからピンチャさんから218回拝聴しました。話は全く違いますが、2日間の休みで日暮らしの泣く頃に全25を一気見しました。面白かったな。次は海猫の泣く頃にかな。おすすめあったら教えてくださいといただきました。はい、ありがとうございます。なんかこれ日暮らしの泣く頃にってすごい怖いホラーな感じの結末というか、ホラーのような感じのアニメじゃなかったんでしたっけ？私はなんかあんまり、ちょっとそういうのが苦手なので、見てなかったんですけれどもね。また面白い、確か面白いという評判は聞いてます。はい、ありがとうございます。なんか最近ね、おすすめ何がいいんでしょうね。ほとんどアニメ見れてないからな。ぜひね、小関さんにちょっと今度おすすめを喋ってみてもらおうかなと思います。はい、ありがとうございます。そして、イクラムさんから、218回後編を聞いていただいて、体にチップを埋め込むのは、MRI とか、除細動とかの時に支障が出るような気がするっていただきました。はい、ありがとうございます。いや、まさにその通りですよね。だからやっぱりチップを埋め込むっていろいろね、不具合というか、まあ、それが影響する医療的な問題出てきますよね。まあ、そう覚悟の上で埋め込みなさいということなんでしょうけど。はい、ありがとうございます。そして9月22日、ただの一之助さんから、新橋でシビカラ発見、新源ラーメンですかね、これ。辛い幻のラーメンと。うわ、これなんか見るからに辛そうですね。インスタグラムの写真いただきましたよ。はい、ありがとうございます。はい。そして、やっといけたよ。続けて、一之助さんですね。やっといけたよ。僕、虎の門。ということで、インスタグラムにいただきましたが、これ、虎の門ヒルズ。あ、そういうところに行かれたっていうことなんでしょうか。はい。ありがとうございます。僕、虎の門。虎の門ヒルズ。あ、なんか真っ白いドラえもんの、あれが、飾ってありますね。はい。ありがとうございます。それから、ケンさんが iTunes で iOS のアプリの管理ができなくなったのか、なんかめんどくさくなったなといただきました。はい、ありがとうございます。これ確かね、バージョンアップしてから使い勝手変わっちゃったんですよね。確か iTunes で、昔はiPhone と同期取るときに、iTunes、Mac の iTunes と Windows の iTunes の中で iOS のアプリの配置だとか、いろいろ管理ができたんですが、それはまあできなくな、新しいバージョンではできなくなったということで、まあだんだんね、なんか iPhone 単体で使えよという、パソコンいらないよねっていう方に Apple 自体も言ってるのかなっていうか、まあ、なんかユーザー自体がまあそういう使い方がメインになってきてるんで、どうしてもそういう風になってきちゃってるのかなって気がしないではないんですけれども、ちょっと、なんかなっていう感じはしますよね。 はい、ありがとうございます。はい、そしてユウさんが、バッテリーが1週間持って衝撃がいいな。理想は G ショックです。まさにそうですね、G ショック。もうまさにそうですね。私が先週言ってましたけれど、iPhone がまさに G ショック並みの、バッテリーが持って対衝撃性を持ってくれると、本当に私、お金払ってでも買い替えますね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、今週はですね、私の一人喋りということで、多分全体的に短くなるかなと思ってます。今まだ収録してて編集してないんですけれどもね、一気にちょっと収録しているんで、かなり短くなるかなと思っているので、前後編分けずに1回の配信で、いきたいと思っています。ということでご了承ください。はい、それでは、いつもできますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。まあちょっとね、いろいろお詫びがあったりとか、一冊コーナーできなかったりとか、ちょっといろいろありましたが、来週以降なんとか立て直していきたいなというふうに思ってます。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。失礼いたします。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。